いつもご機嫌でいるための30の方法。その1。自分の機嫌は自分で取る。誰かに機嫌を取ってもらいたいと思う時があります。なかなか元気が出ない時は誰かに嬉しいことを言われ明るい気持ちにさせてもらいたいもの。嘘でもお世辞でもいいから嬉しいことを言われると暗い気持ちが吹き飛んでパッと明るい気持ちになるでしょう。誰か私の機嫌を取って、と待っている人もいるのではないでしょうか。しかし、ここで意識を変えたい。待つ必要はないのです。受け身の姿勢は悪い癖です。自分の機嫌は自分で取りましょう。自分で自分の機嫌を取ることも自己管理の一つ。自分で自分の機嫌を取るのはおかしいのではないか。それは思い込みです。常識にとらわれる必要はなし。自分で自分の機嫌を取ってはいけないというルールはありません。自分の努力や頑張りは自分が一番よく知っています。自分で自分の機嫌を取るということは自分で自分を元気にするということです。自分で自分を元気にするのは変なことでも悪いことでもなくごく普通のことです。自分で自分の機嫌を取ることも自己管理の一つです。罪悪感も自己嫌悪も不要なのです。自分に大げさなお世辞を言おう。ためらうことなく自分で自分の機嫌を取りましょう。自分はダメ人間だと思っても何か一つくらい取り柄があるはずです。一人旅をした経験があるならこう考えましょう。一人旅をした経験がある。改めて考えるとすごいことだよね。健康な体しか取り柄がないならこう考えましょう。健康な体があるからまだまだ可能性はたっぷりあるよね。毎日自宅と会社の往復でうんざりしているなら次の言葉はいかがでしょうか。真面目に仕事を頑張っているよね。もうすぐいいことがあるはず。自分で自分に明るい言葉をかけて機嫌を取りましょう。少しくらい大げさな表現でもいいのです。自分で自分に言うお世辞ですから大げさなお世辞でも大丈夫です。うふふと笑みを浮かべるのもよし。変な人と思われる心配はありません。頭の中で思っていることなので誰かに迷惑をかける心配はありません。自分で自分の機嫌を取るには自分の理解を深めることにも役立つ。一言で足りないなら二言でも三言でもあれこれ自分の機嫌を取ってください。自分で自分の機嫌を取るには様々な視点から自分を客観視する必要があるため自分の理解を深めることにも役立ちます。自分にはこんな取り柄があったのだねと分かれば自信につながります。また自分で自分の機嫌を取っているうちに観察力と表現力が磨かれ人を褒めるのも上手になります。自分で自分の機嫌を取って元気を出す。いつもご機嫌でいるための30の方法。その2。ご機嫌になる基本は不機嫌になることを避けること。ご機嫌になりたいなら、まず心がけたい基本があります。ご機嫌になることではありません。不機嫌になることを避けることです。つまり、機嫌を良くするより悪くしないということです。気持ちを上げるより下げないと言い換えてもいいでしょう。不機嫌になるとは、いわば感情の落とし穴に落ちること。一旦落とし穴に落ちて気分を害してしまうとなかなか厄介です。気持ちが回復するまでに時間や労力が必要になるため苦労することになります。たとえご機嫌な状態であっても一つでも不機嫌なことがあれば全て台無しです。一瞬で地獄に突き落とされます。そのため順番としては、ご機嫌になることより、まず不機嫌を避けることから始めた方が、感情が安定するため賢明と言えます。 自分が不機嫌になるパターンを見つけ出そう。自分の生活を振り返って不機嫌になるのはどんな時か見つけ出してください。たまたま、成り行き次第、とはいえ、完全に不規則というわけではないはずです。じっくり生活を振り返ってみると、ある特定のパターンの時、不機嫌になっているのではないでしょうか。嫌いな人と会った時、辛いものを食べた時、うるさい場所にいる時、飲みすぎて二日酔いになった時、満員電車に乗っている時、寝不足で疲れが残っている時、嫌なことがあった時とは限りません。悪いことではないものの、なんだか嫌な気持ちになる、自然とストレスを感じるという状況もあるでしょう。節約をしすぎた時、仕事で忙しくて余裕がない時、ダイエットの食事制限で空腹を感じている時、こういう時不機嫌になる、あるいはこんな状況の時不機嫌になりやすいというパターンがあるでしょう。自分の感情の変化に注意を向けると自分が不機嫌になるパターンを見つけやすくなります。不機嫌になることを避けていこう。不機嫌になるパターンが見つかれば、意識的に避けていきましょう。物事から逃げているように感じるかもしれませんが、消極的な姿勢ではありません。不機嫌を避けることは、あくまで自分の感情を守るための積極的なアクションです。不機嫌になることを避けることができれば、ご機嫌になる条件を半分クリアしたも同然です。不機嫌になることを避ければ、ひとまず気分が安定します。ひとまず気分が安定することでご機嫌になる最低条件が整うのです。不機嫌になるパターンを見つけ出し積極的に避ける。いつもご機嫌でいるための30の方法。その3、余計な我慢は不機嫌の原因になる。できるだけ我慢をなくしていこう。あなたは生活の中にはどれだけ我慢が存在していますか？食べたいものがあっても我慢する。欲しいものがあっても我慢する。やってみたいことがあっても我慢する。もちろん必要な我慢もあるでしょう。子供の頃とは違って社会人であれば我慢をすることも増えます。年齢を重ねていくにつれて理性的な行動が求められます。世話をしたり責任を負ったりする立場であれば、それだけ我慢する機会も増えていくでしょう。あるいは時間やお金が限られているため、なかなかアクションを起こせないこともあるはずです。しかしご機嫌でいたいなら、過度の我慢はよくありません。生活に我慢が多ければ多いほどご機嫌でいるのは難しくなります。我慢とは精神的苦痛です。我慢が増えるにつれて精神的苦痛も増えていき、元気が出にくくなり、気持ちまで落ち込んできます。我慢の蓄積はストレスの蓄積です。疲れた表情になっていて、気づけば不機嫌になっているのです。我慢を美徳と思っているなら、改めて考え直した方がいいでしょう。普段から我慢のある人は、特に要注意です。もう余計な我慢はしない。もう余計な我慢はやめましょう。できるだけ我慢のない生活を送ることです。自分に無理しないでと優しく声をかけ、我慢しないことを許してください。食べたいものがあれば食べましょう。欲しいものがあれば買いましょう。やってみたいことがあるなら思い切って始めてみましょう。自分を解放して自由を手に入れようではありませんか。我慢が減るにつれてストレスが軽くなり、快適が増えます。心が踊り始め、ワクワクドキドキすることが増えます。ニコニコすることが増え、幸福感も高まっていくのです。我慢を減らすだけでいい。我慢をなくすなんて無理だ。 そう思うかもしれませんが、もちろん、完全に我慢をゼロにしろと言っているわけではありません。余計な我慢を減らすだけでいいのです。これは、健康に良くない、これは、夢の妨げになる、といった我慢は、すべて必要ありません。生活から我慢をすべてなくすのは、難しくても、減らすことならできるのではないでしょうか。どうしても、避けられない我慢もありますが、できることから始めていきましょう。我慢がなくなるにつれて快適になっていき、ご機嫌になっていけるのです。生活から、できるだけ、我慢を減らして、快適な生活を実現して、ご機嫌になる。いつもご機嫌でいるための30の方法。その4。朝目覚めたら、こう祈ろう。今日もいい一日になりますように。目覚めたら、最初に祈りたいことがあります。今日もいい一日になりますように、です。運とチャンスを引き寄せる祈りの言葉です。そして、今日という日を気持ちよくスタートできるポジティブな言葉です。祈るだけは何も変わらないように思うかもしれませんが、実際は違います。祈ることには現実化の作用があります。今日もいい一日になりますようにと祈ることはポジティブ思考の一つです。ポジティブに考えることでいい一日の実現に向けて心と体がアクティブになり引き寄せの力が働き始めます。運とチャンスを引き寄せるでしょう。成功と幸せを引き寄せるでしょう。やる気やモチベーションも高まり気力がみなぎってくるでしょう。神秘的な力が宿り、ご機嫌をどんどん引き寄せることができます。祈ることは、肉体的にも精神的にもパワーを高めること。結果として、本当にいい一日になっていくのです。祈ったことは、現実化するのです。祈ると、人生も神様もあなたを応援し始める。明日の朝、目覚めたら、早速、祈ってください。今日もいい一日になりますように、と。気持ちがすがすがしくなり、いい一日を迎えられます。思うだけでなく、実際に言葉に出して言うと、ますます、効果的です。毎朝目覚めた時の口癖にしておきましょう。人生も神様も、あなたを応援し始めるのです。朝目覚めたら、今日もいい一日になりますように、と祈る。いつもご機嫌でいるための30の方法。その後、いいことが起こるのを待つのではない。自分からいいことを起こして、ご機嫌になる。あなたがご機嫌になるのは、どんなパターンが多いでしょうか。たまたまいいことがあってご機嫌になったというパターンが多いのではないでしょうか。たまたま宝くじが当たって思わぬお金を手に入れた。たまたま好きな人と楽しい話ができてご機嫌になった。たまたま仕事でチャンスが舞い込んでご機嫌になった。もちろんたまたまご機嫌になるパターンも悪くありません。運であれ偶然であれ、いいことであったのは事実。いいことがあると、心の中で音符マークが踊り始め、ご機嫌になれます。しかし、ご機嫌になることを自然任せにするのはよくありません。受け身の姿勢だからです。いつ、いいことが起こるかわかりません。どんないいことが起こるかもわかりません。なかなか、起こらないかもしれません。なんと、悠長な話なのでしょう。じっと、待っているだけでは、どんどん、時間が過ぎていき、日が暮れてしまいます。いいことが起こるのを待っているだけでは、なかなか、ご機嫌になれないのです。いいことが起こるのを待つのではなく、自分からいいことを起こしていく。ここで考え方を変え、意識改革を起こしましょう。いいことが起こるのを待つのではありません。自分からいいことを起こしていくのです。自然的な要因ではなく人工的な要因に頼ることです。 自分から人工的にいいことを起こしていけば、すぐ嬉しくなってご機嫌になれます。
たったこれだけのことです。
自分の機嫌を自分で取るということ。
自分からいいことを作り出してご機嫌になっていきましょう。
全く難しくありません。
むしろ簡単です。
自分から明るい挨拶を心がけます。
ストレートに好きなことを楽しみます。
困っている人がいれば心よく助けます。
目の前の仕事に取り組んでしっかり完了させます。
運動で気持ちのいい汗をかき、健康的なことをします。
そうすればいいことをしたと実感でき、すぐご機嫌になれます。
人生は正直です。自分が起こしたアクションに応じて結果が返ってきます。
単純な人生の法則を面白がってください。
日常にいいことが増えるよう積極的に動いていこう。
早速、今からいいことが起こるよう、何らかのアクションを起こしてください。
明日から、と言わず、今から、が大切です。
日常にいいことが増えるよう、積極的に動いていきましょう。
いいことは、自然と起こるのを待つのではなく、人工的に起こしていくもの。
自分からいいことを作り出せば、今、すぐ、ご機嫌になれるのです。
自分からいいことに取り組んでご機嫌になる条件を作り出す。
いつもご機嫌でいるための30の方法。
その6。
一日の始まりに誰かを褒めるとご機嫌な一日が始まる。
ご機嫌な一日を始めるのはどうすればいいのでしょうか。
最初に思い浮かぶものといえば挨拶ではないでしょうか。
挨拶は人間関係の潤滑油です。
もちろん挨拶も効果的ですが、ご機嫌な一日にしたいならさらに心がけたいポイントがあります。
一日の始まりに誰かを褒めよう。
一日の始まりに誰かを褒めましょう。
褒める相手は誰でも構いません。
友人でも知り合いでも構いません。
近所のおじさん、おばさんでも構いません。
もちろん、行きつけのお店の店員さんでも OK です。
褒められると、誰でも嬉しく感じるもの。
自分を認められたと感じるので、笑顔になります。
相手の服装、髪型、持ち物などに注目してください。
相手の外見に、きちんと注意を向け、褒められるところはないか探してみましょう。
普段と同じように感じても、何か一つくらい褒められるところが見つかるでしょう。
ちょっとした変化に気づけば、間を置かず、すぐ褒めることです。
おはよう。
今日も元気そうですね。
おはよう。
今日のネクタイが決まってるね。
おはよう。
今日のバッグは初めて見るね。
すると、相手は、パッと笑顔になってくれるでしょう。
小さなことでいいのです。
小さなことだからこそ褒める価値があります。
よくぞ気づいてくれましたね、と言わんばかりのリアクションを返してくれるでしょう。
そんなところまで見てくれているのだね、と相手は驚き、喜んでくれ、自然と話の輪が広がります。
相手がハッピーになってもらうことで自分もハッピーになる。
意識するのもいいですが、普段の習慣にしておくといいでしょう。
挨拶と一緒に何かを褒めるという習慣を身につけましょう。
挨拶することと褒めることをセットにしておくと、無意識のうちにできるようになります。
毎日ご機嫌な一日を始めることができるのです。
毎日の習慣にすることで、あなたの観察力もアップします。
相手がハッピーになってもらうことで、自分もハッピーになります。
だから、ご機嫌、なのです。
お互いが幸せな気持ちに包まれるなんて、なんて素晴らしいことなのでしょう。
晴れ晴れとした気持ちになって、心の中で音符マークが踊り始めます。
一日の始まりに誰かを褒めると、ご機嫌な一日が始まるのです。
ご機嫌な一日を始めたいなら、一日の始まりに誰かを褒める。
いつもご機嫌でいるための30の方法。
その7。
ご機嫌だからニコニコするのではない。
ニコニコするからご機嫌になる。
ご機嫌になりたいと思ったら、まず笑顔です。
ニコニコした表情をしましょう。
順番としては、まずご機嫌になって、次にニコニコ笑顔になるのが普通と考えるでしょう。
嬉しいこともないのに笑顔になるのは不自然に思えます。
もちろん、ご機嫌になってからニコニコするパターンもありますが、その限りではありません。
ご機嫌は、まず、顔から作り出していくもの、と考えてください。
表情を作ることは、感情に働きかける効果があるからです。
ニコニコしてご機嫌になるメカニズムとは、
ニコニコしていると、脳は、今この人はご機嫌なのだな、と判断して、ベータエンドルフィンという物質を放出します。
ベータエンドルフィンは、別名、幸せ物質と呼ばれていて、幸福感をもたらす効果があります。
そのため、ニコニコしていると、心に満ち足りた気持ちが広がっていき、本当にご機嫌になれるのです。
ご機嫌だからニコニコするのではありません。
ニコニコするからご機嫌になるのです。
少し口角を上げるだけでニコニコの出来上がり。
嘘だと思うなら実際に試してみましょう。
リスクや悪い副作用はないので安心してください。
大げさな笑顔である必要はありません。
少し口角を上げるだけでいいのです。
少し口角を上げるだけでニコニコの出来上がりです。
ニコニコした表情でしばらく過ごしていると、だんだん明るい気持ちになっていくことが感じられるはずです。
できるだけいつもニコニコした表情を心がけましょう。
表情じわを気にする必要はありません。
笑顔によるしわはポジティブなので老けて見られません。
いつもニコニコしていれば、いつもご機嫌でいられます。
たとえ機嫌が悪い時でもニコニコしたい。
心はムカムカしていても表向きは明るくしましょう。
ニコニコしていると不機嫌が治るのも早くなります。
ニコニコした表情で毎日過ごす。
いつもご機嫌でいるための30の方法。
その8。
自分らしさはご機嫌になるための必須条件。
いつもご機嫌でいたいなら自分らしさを大切にしましょう。
自分らしくないことをしていませんか？
自分らしくない仕事や働き方をしていませんか？
自分らしくない遊びや遊び方をしていませんか？
自分らしくない行動や生き方をしていませんか？
もちろん、新しい自分を発見する意味として、たまに自分らしくないことをするならいいのです。
同じ行動パターンの繰り返しでは、刺激も変化も制限されます。
新しい出会いも少なくなり、可能性も限られます。
あえて、自分らしくないことに取り組むことで、冒険をすることになり、多くの刺激と変化が得られます。
その中で新しい自分と出会えることもあります。
しかし、いつも自分らしくないことばかりするのは疲れます。
自分らしくないことは自分に合っていないということ。
自分と合っていないことには違和感とストレスがあります。
しんどい、辛い、苦しいと感じることが増え、なかなかご機嫌になれません。
自分らしくないことをしていると不機嫌になるどころか不幸になってしまいます。
人生は有限です。
自分らしくないことばかりしていると偽りの人生になってしまいます。
あんなことをするべきではなかったと後悔することになるでしょう。
いつもご機嫌でいたいなら自分らしさを大切にすること。
いつもご機嫌でいたいなら自分らしさを大切にしましょう。 自分らしいことは自分に合っているということ。自分と合っていることには快感と幸福感があります。
自分に合ったことをするのが最もスムーズで快適です。
そのため自分に合ったことをしていると、どんどん心が明るくなっていき、ご機嫌になれるのです。
自分らしい仕事や働き方、
自分らしい趣味や楽しみ方、
自分らしい人間関係や付き合い方、
自分らしいセンスとファッション、
自分らしい価値観や生き方、
判断に迷った時はどちらが自分らしいかを基準に考えるといいでしょう。
自分らしくないことをして不幸になることはあっても、自分らしいことをして不幸になることはありません。
自分らしい生き方で毎日を染めて人生を満喫しましょう。
もっと自分らしさを尊重して明るい気分を手に入れましょう。
自分らしさはご機嫌になるための必須条件。
自分らしいことの先に幸せが待っています。
自分らしさを大切にするとハッピーなライフスタイルを実現できます。
自分らしさを大切にする。
いつもご機嫌でいるための30の方法。
その9。
ご機嫌になるためのキーワードは好きなこと。
ご機嫌になるためのキーワードがあります。
それは好きなことです。
日常の中に好きなことを増やしていきましょう。
自分から好きなことに取り組んでいくと今すぐご機嫌になれます。
どんどん積極的に好きなことをしていきましょう。
好きなこととは自分の性質に合っているもの。
自分の性質に合っていることをすればぴったり感があって相性も抜群です。
好きなことをすれば心が充実感と満足感で満たされます。
ストレートに幸せを感じることができるためご機嫌になれるのです。
日常を好きなことで満たしていこう。
日常を好きなことで満たしていきましょう。
好きな本を読む。
好きな服を着る。
好きなものを食べる。
好きなところに行く。
好きな人と一緒に過ごす。
好きなことで満たしていくにつれて、心も満たされていきます。
快感や高揚感があり、喜び、幸せ、リラックスを感じます。
ストレスが消え、生きる力がみなぎってきます。
好きなことをしていれば、嫌でもご機嫌になれるのです。
あなたは好きなことをするために生まれてきた。
好きなことをして申し訳ない、と思う必要はありません。
遠慮は一切必要なし。
むしろ好きなこと一色で染める生活がいいのです。
それは人生の後悔をなくすことにもつながります。
人生は一度しかないのですから、どんどん好きなことをして、ご機嫌な毎日を送ることが大切です。
すでに好きなことをしているなら、もっと好きなことを増やしてください。
日常を好きなことで埋め尽くしたい。
こんなに好きなことばかりしていいのかな、と不安になっても、アクセルを踏み続けましょう。
幸せすぎて死にそう、と思うくらいになれば、合格です。
あなたは好きなことをするために生まれてきました。
ご機嫌でいるあなたが一番輝いているのですから、もっと積極的に好きなことをしていくべきです。
それが最高の人生を送るポイントです。
積極的に好きなことをしていけば、ご機嫌になれる。
いつもご機嫌でいるための30の方法。
その10。
ご機嫌になるパターンは人それぞれ。
自分がご機嫌になるパターンを見つけ出そう。
あなたがご機嫌になるのはどんな時ですか？
ご機嫌になる時といえば、嬉しいことや愉快なことがあった時が定番ですが、一概には言えません。
どんなことに嬉しく感じ、どんなことを愉快に感じるかは個人差があります。
人によって価値観が異なるからです。 コーヒーを飲むとご機嫌になる人もいれば、ランニングをするとご機嫌になる人もいるでしょう。飼っているペットとじゃれ合うとご機嫌になる人もいれば、サウナに入るとご機嫌になる人もいるでしょう。中には、怖いことを体験するとご機嫌になるというユニークな人もいるかもしれません。どんな時ご機嫌になるかは人それぞれ。そこで、大切にしたいのは、自分がご機嫌になるパターンです。自分がご機嫌になるパターンを見つけ出そう。生活を振り返り、自分がご機嫌になるパターンを見つけ出してください。自分の心の変化に注意を向けると、気づきやすくなります。部屋の掃除をすると、ご機嫌になる。ヨガ体操をすると、ご機嫌になる。手紙を書くと、ご機嫌になる。森林浴をすると、ご機嫌になる。星を眺めると、ご機嫌になる。風の匂いを感じると、ご機嫌になる。美しい絵画を見ると、ご機嫌になる。ウォーキングで汗をかくと、ご機嫌になる。お気に入りのアニメを見ると、ご機嫌になる。理解できない芸術に触れると、ご機嫌になる。宝探しをする感覚で取り組めば、楽しく探していけるはずです。見つかったパターンは、きちんと紙に書き出す。ご機嫌になるパターンが見つかったら、きちんとノートに書き出しましょう。書き出すと目に見える形になるので、しっかり認識できます。自分にはこんな一面があったのか、と新しい自分の一面を知るきっかけにもなるでしょう。こういうことをしたとき、機嫌が良くなる、とわかれば、ハッピーな毎日を実現できたも同然です。ご機嫌になるパターンが見つかったら、積極的に取り組んでいくようにしましょう。的をめがけて、弓を放つようなもの。ご機嫌になりたい、と思ったら、自分がご機嫌になる行動に取り組むだけです。その行動に取り組めば、自然とご機嫌になれるので、気持ちのコントロールが上手になります。ご機嫌の達人になれるのです。自分がご機嫌になるパターンを見つけ出し、積極的に取り組んでいく。いつもご機嫌でいるための30の方法。その11。ご機嫌な人と不機嫌な人の違いは視野の広さ。ご機嫌と不機嫌にはどこに違いがあるのでしょうか。その一つは視野の広さにあります。同じ人間で目は二つという点は同じであっても視野の広さには個人差があります。不機嫌な人は視野が狭い。不機嫌な人は視野が狭いという特徴があります。一部しか見えていなくて全体を見ていません。遠くが見えておらず手前しか見ていません。自分で見えていると思っていても実際は見えていないところが多い。視野が狭くなるということは見えないものが増えるということです。見えないものは認識できません。認識できなければ注意や配慮のしようもありません。そのため全体的なバランスを調整できなかったり、独りよがりの行動が増えたりするためミスや失敗を犯すことが増える。些細なところで事故や違反を起こします。ちょっとしたことで焦ったり苛立ったりします。どうしてこうなるの？なぜか思うようにうまくいかないと思うことが増えてしまう。ことあるたびにイライラしてしまい不機嫌になることが増えるのです。ご機嫌な人は視野が広い。ご機嫌な人は視野が広いという特徴があります。手前だけでなく遠くも見ています。一部ではなく全体を見ています。視野が広いということは見えているものが多いということです。見えていれば認識も可能になります。視野が広くなると全体的なバランスを調整できたり、異変や違和感に気づきやすくなったりします。 相手の気持ちを考える余裕も出るので、優しい気遣いやスマートな対応ができるようになり、人間関係もスムーズになります。トラブルを減らすことに貢献できるため、気分が安定して、いつもご機嫌でいられるのです。視野は意識しないと広がらない。視野の広さは生まれつき、と思っているなら誤解です。視野は意識をすることで広げていくものです。もっと遠くを見よう、もっと全体を見よう、と意識することでだんだん視野が広がります。また、人生経験を積んでいくことで視野も広がります。自分は見えているという思い込みにも注意してください。自分は見えているという思い込みが生まれると、かえって視野を狭くしてしまいます。見えていないところがあるのではないか、と謙虚に注意することで少しずつ視野を広げていけます。成長とはどこまで見えるようになるかです。見よう、見よう、と意識して少しでも視野を広くしていきましょう。視野が狭くて困ることはあっても、広くて困ることはありません。視野を広げて全体を見渡すと様々なことが見えるようになります。視野が広くなるにつれて、見えないものが見えるようになります。面白いこと、楽しいこと、珍しいこと。日常の些細なことにも気づけるようになるため、驚きや発見を楽しむことも増えます。ニコニコご機嫌な毎日を実現できるのです。視野を広げる。いつもご機嫌でいるための30の方法。その12。ご機嫌になりたいなら、美味しいものを食べよう。美味しい食べ物は、元気の源であり、幸せの源。空腹の時、自然と不機嫌になったことはありませんか？特別嫌な出来事があったわけでもないのに、お腹が空いているだけで、イライラしてくる。空腹だと、元気が出ません。元気が出ないと、ポジティブにもなれません。空腹でご機嫌になるのは、難しい。ここにご機嫌になるヒントが隠されています。ご機嫌になりたいなら、美味しいものを食べよう。ご機嫌になりたいなら、美味しいものを食べましょう。食欲は本能の一つです。美味しいものを食べれば、心と食欲が満たされます。エネルギーが充電されることで、パワーも出るようになります。ご機嫌になりたいなら、心と食欲を満たすことです。美味しいものを食べて心と食欲を満たせば、まさしく最高です。美味しいものには、人を幸せにする力があります。美味しいものを食べるだけで心に幸福感が広がり、ポジティブになれます。食べることは人類共通の幸せ。簡単だな、単純だな、と思ったあなた。そうです、簡単で単純な話です。ご機嫌になるのは、とても簡単で単純なこと。人間は単純な生き物ですから、美味しいものを食べると、単純に元気が出ます。心と食欲が満たされると、心に火がつき、パワーが出るようになります。心のベクトルが、マイナス方向からプラス方向に変わり、それだけでポジティブになれます。だから、やる気も元気も出るようになる。美味しいものを食べることは、人生における幸せの一つです。本当に美味しいものを食べると生きていてよかった。と思えます。心と食欲が満たされるだけでなく精神的にも満たされ今すぐご機嫌になれるのです。自分が美味しいと感じるなら何でも OK です。牛丼、カツ丼、親子丼など丼物でも OK。パスタ、ラーメン、焼きそばなど麺類でも OK。ケーキ、お菓子、アイスクリームといった甘いものでも構いません。カロリーが心配なら量を調整すればいいだけです。たくさん食べる必要はありません。 あくまで美味しいものを食べることが重要なのですから、量は少なくても十分ご機嫌になれます。美味しい食べ物は元気の源であり、幸せの源。今すぐご機嫌になりたいなら、今すぐ美味しいものを食べに行きましょう。遠慮は必要ありません。遠慮しているとご機嫌になるチャンスを失います。自分で作るのが面倒であれば外食で決まりです。たまには外食も悪くありません。お金でご機嫌を買っていると思えば安いもの、美味しいものを食べるから心に余裕が生まれます。さあ早速今から美味しいものを食べに行きましょう。美味しい食べ物は元気の源であり、幸せの源なのです。美味しいものを食べてご機嫌になる。いつもご機嫌でいるための30の方法。その13。リズムが乱れていると不機嫌になる。リズムが規則正しいとご機嫌になる。私たちの日常はリズムにあふれています。生活のリズム、仕事のリズム、勉強のリズム、呼吸のリズム、趣味のリズム。リズムとご機嫌は無関係に思えますが、相関関係があります。たかがリズムと思っているなら、考えを改めた方がいいでしょう。リズムは体の調子だけでなく、心の調子にも影響を与えるからです。リズムとはいえ、侮れません。リズムが乱れると疲れとストレスを感じ、心も体も調子が悪くなります。リズムが規則正しいと快適と快感があり、心も体も調子が良くなります。リズムの良し悪しによって心身への影響が大きく変わるのです。気分に任せて動くのもいいですが、それでは規則正しいリズムを実現できません。リズムが乱れると疲れやすくなったり、不注意が増えたりなど、いいことがなく不機嫌を招きます。リズムが整うということは調子が整うということ。ご機嫌でいたいならリズムを大切にしましょう。リズムが整うということは調子が整うということ。リズムがいいだけで小さなことを達成した気分になれるため、満足感も出てきます。音楽でもリズムのいい曲は気持ちいいように、人生でもリズムのいい時間は気持ちがいい、心地よい波に乗ることで快適な状態になってご機嫌になれるのです。リズムは一度整ってしまえばあとは簡単です。サーフィンは一度波に乗ればスイスイ前に進むように、リズムも一度乗ってしまえばスイスイ進みます。自分のリズムを見直そう。自分の生活はどのくらいリズムが整っているか見直してください。起床時間、入浴時間、就寝時間など、できるだけ規則正しいリズムを心がけます。日によって時間が少し前後することはあっても、できるだけ1時間以内で収めるようにしてください。1日単位だけで考えるのではなく、1週間、1ヶ月、1年という単位のリズムも大切にしましょう。仕事や勉強のリズムも大切にしましょう。着手のタイミング、休憩を入れるタイミング、復習のタイミング、リズムを大切にすると、勢いとスピードがついてはかどり、集中力も長続きします。遊びや娯楽のリズムも大切にしましょう。いつ休暇を入れ、どんな遊びや娯楽を楽しんで、どう取り組むのか。遊びも娯楽もリズムよく楽しんだ方が、ストレス解消と気分転換がしっかりできます。リズムがいいと、ご機嫌も長続きする。規則正しいリズムには心地よさと快感があります。リズムが乱れて困ることはあっても、リズムが整っていて困ることはありません。気持ちいい快感が得られ、ご機嫌になれます。ご機嫌になれるだけではありません。 リズムがいいと気分の波が安定するため、ご機嫌も長続きするのです。規則正しいリズムを大切にする。いつもご機嫌でいるための30の方法。その14。ご機嫌になるから褒めるのではない。褒めるからご機嫌になる。ご機嫌になりたいなら褒める習慣を持ちましょう。人を褒めてもご機嫌になれない。相手のことだから自分には関係ない。そう思っているなら誤解です。確かに人を褒めたところで自分とは無関係に思えるでしょう。あくまで相手を高く評価することであって自分には何の得もメリットもないように思えるでしょう。余計な時間と労力がかかるだけで無駄な行為と思う人もいるかもしれません。しかし表向きは無関係に思えても実際は関係があります。人を褒めるということは笑顔を見る機会が増えるということ。人を褒めると相手はたっと明るい表情になってくれます。人を褒めるということは笑顔を見る機会が増えるということ。明るい笑顔を見ると自分にも明るい気持ちが広がります。結局のところ、相手を笑顔にすることは、自分を笑顔にすることでもあります。ご機嫌だから褒めるのではありません。褒めるからご機嫌になれるのです。どんどん人を褒めると、笑顔を見る機会が増えるため、自分もご機嫌になれるのです。人を褒めると、褒められることも増えていく。面白いことに人を褒めると褒められることも増えます。嬉しいことをしてくれた人には嬉しいことをしたくなるもの。行為偏方の法則が働くようになるため自然と褒められることも増えていくのです。人と会ったらどこか褒めるところはないかなと考える癖を持ちたい。ご機嫌になりたいなら褒めることを心がけましょう。褒めることを習慣にしていくことが大切です。人と会ったらどこか褒めるところはないかなと考える癖を持ちたい。そうすれば日常的に褒めることが増えるため自分もご機嫌でいられます。人間関係が良くなる効果もあります。また相手の長所を見つける力も鍛えられいいことずくめです。一旦習慣として身につけば深く意識することなくできるようになります。普段から人を褒める習慣を持つ。いつもご機嫌でいるための30の方法。その15。スピード感を意識しよう。テキパキ動くとご機嫌のスイッチが入る。ご機嫌になるために大切なのはスピード感です。ご機嫌になりたいなら速さを意識してテキパキ動くことを心がけましょう。ダラダラしていませんか？ノロノロ動いていませんか？寝不足や低血圧ということもあるでしょう。多忙な毎日のため疲れやストレスが溜まっているということもあるでしょう。生まれつき動くのが遅い人もいるかもしれません。しかし、ノロノロ動いていてはなかなかご機嫌になれません。ノロノロした動きはご機嫌の大敵。動きが遅いとなかなかエンジンがかかりません。心も停滞して気分が上がりにくくなります。だらだらしていると集中力が低下して緊張感も緩みます。テンションも上がるどころか下がってしまいます。注意が散漫になってミスも増えます。仕事の進み方も遅くなり納期に遅れそうになります。あまりノロノロしていると眠気が襲ってきてうとうとすることになるでしょう。ノロノロした動きはご機嫌の大敵なのです。スピード感はご機嫌のスイッチ。行動スピードを上げましょう。テキパキ動くようにするのです。 テキパキ動くとスピードが出ます。スピード感には心のテンションを上げる効果があります。テキパキ動いていると適度な緊張感が生まれるため眠気も吹き飛びます。五感が研ぎ澄まされるため集中力も出てきます。手際よく仕事を片付ければ達成感も生まれ、達成感が生まれるから機嫌が良くなります。上司からこの仕事を夕方までにお願いと言われたらすぐ取り掛かりましょう。やらなければいけない仕事は後回しにせず前倒しで終わらせましょう。手際がいいね、仕事が早いねと褒められるくらいテキパキ動くことです。心拍数は少し上がりますがそのくらいがちょうどいい。焦ったり無理をしたりする必要はありませんが、スピード感を意識して奥に越したことはありません。テキパキ動くとキリリとした雰囲気が出てかっこよくなります。テキパキ動くとご機嫌のスイッチが入るのです。テキパキ動く。いつもご機嫌でいるための30の方法。その16。ご機嫌体質の人は普段からよくありがとうと言っている。ご機嫌になるために大切にしたい言葉があります。ありがとうです。人間関係の基本的な言葉ですが、ご機嫌になるためにも欠かせない言葉です。なぜありがとうとお礼を言うことがご機嫌につながるのか。ありがとうと声に出すことでいいことがあったと認識することになります。心の中で温かい気持ちが広がり、自分の中で小さな幸福感が芽生えます。そのため普段からよくありがとうと言っている人はいいことを認識する機会が増えるためご機嫌になりやすいのです。好意や親切があれば素直にありがとうとお礼を言おう。あなたは好意や親切があったとききちんとありがとうと言っていますか。好意や親切があったとき無言のままだったり無反応だったりするのはよくありません。好意や親切があれば素直にありがとうとお礼を言うことです。特別なことでなくても普通のことにもお礼を言いましょう。大きなことだけでなく小さなことにもお礼を言いましょう。心の中で思うだけでは不十分であり、きちんと声に出すことが大切です。ありがとうと言おうか迷ったらきちんと言うのが正解です。ありがとうと言わなくてトラブルになることはあっても、言いすぎてトラブルになることはありません。いつもご機嫌な人は普段からありがとうとお礼を言っています。小さなことでもすぐ感謝して相手を笑顔にしています。そんなことまでお礼を言わなくていいのにと思うことでもきちんと丁寧にお礼を言います。そのためいつもご機嫌でいられるのです。ありがとうが口癖の人はご機嫌体質になる。一日最低でも10回はありがとうと言いたい。そんなに言う機会はないと思っているのは誤った思い込みです。細かく日常に注意を向ければお礼を言える場面はたくさん存在しています。レジで品物を受け取るときありがとうと言えるでしょう。お店に入って陳列された商品を見て回った後、お店から出るときもありがとうとお礼を言えるでしょう。人から物を借りるときにありがとうとお礼を言い、返すときもありがとうとお礼を言います。ありがとうは基本的な感謝の言葉ですが、これほど大切な言葉はありません。お互いにとって嬉しい言葉なのですから、遠慮せずどんどん言うことです。ありがとうが口癖の人はご機嫌体質になります。普段からよくありがとうと言うようにする。いつもご機嫌でいるための30の方法。その17。目の前にあることを楽しむ習慣はご機嫌になる習慣。ご機嫌になるために心がけたい習慣があります。 それは目の前にあることを楽しむ習慣です。
目の前にあることを無視して他のところに注意を向けていませんか？
それはよくありません。
虫も目移りも人生に対するマナー違反です。
他のところに注意が向いていると目の前のことがおろそかになります。
どんなに楽しいことも注意がそれると楽しみが半減します。
どんなに素晴らしいことも無視すればないも同然になります。
目の前にあることを無視して他のことに注意を向けるのは浮気と同じです。
人生に対する浮気行為は罪深いこと。
人生は怒ってあなたから運やチャンスを奪っていくでしょう。
注意が他のところに向いている限り本当に現実を楽しむことはできないのです。
目の前にあることをしっかり楽しむ。
まず目の前にあることを楽しみましょう。
ただ集中するのではなく集中しつつ楽しむことがポイントです。
目の前にあることこそ今あなたが最も集中して取り組むべき存在です。
目の前にあるのが物でも人でも仕事でも何でも心がけは同じです。
目の前にあるだけと思うかもしれませんが、軽く考えるのはよくありません。
それは運命の出会いです。
運命の出会いですから、しっかり集中して思い切り楽しむのがマナーです。
目の前に仕事があれば与えられた任務を楽しみます。
目の前に友人がいればコミュニケーションを楽しみます。
レストランで目の前に料理が運ばれてきたら味わうことを楽しみます。
目の前にあることに楽しめば集中力を発揮できるため、その可能性をしっかり引き出せるようになります。
120%、150%、時には 200% を引き出せることもあります。
たとえ嫌いだったり興味関心がなかったりしても、目の前にあるからには楽しむのがマナーです。
時間を忘れるくらい楽しむことに集中すれば必ずご機嫌になれます。
当たり前のことです。
当たり前のことですが、おろそかになっている人が少なくありません。
自分はできていると思っている人でも、油断は禁物です。
思い込みかもしれません。
できているという人に限って、意外とできていないパターンが少なくありません。
目の前のことに集中しましょう。
全神経を研ぎ澄ませ、全力を注ぎましょう。
そして存分に楽しみましょう。
目の前にあることを楽しむ習慣があれば、必ずあなたはご機嫌になれます。
目の前にあることを楽しむ。
いつもご機嫌でいるための30の方法。
その18。
いつもご機嫌でいたいなら、日常の当たり前に幸せを感じること。
いつもご機嫌でいたいならどうすればいいでしょうか。
あなたがご機嫌になるような場面を思い浮かべてください。
仕事がうまくいったとき、勝負ことに勝ったとき、幸運に恵まれたとき。
ご機嫌になるといえば、特別ポジティブな出来事が起こった場面をイメージするのではないでしょうか。
もちろんそうした出来事があったときもご機嫌になれますが、不定期かつ一時的です。
いつも幸運に恵まれるわけではありません。
常に仕事がうまくいくとは限りません。
いつも勝負ことに勝てるとも限りません。
毎回幸運に恵まれるわけでもありません。
嬉しいことがあった瞬間は心が明るくなって満たされますが、しばらくするとまた普通の感情に戻ります。
24時間365日、いつもご機嫌でいるには少しハードルが高いのです。
いつもご機嫌でいたいなら、いつも満たされた気持ちでいることが必要です。
では、いつも満たされた気持ちでいるにはどうすればいいか。
それは日常の当たり前に幸せを感じることなのです。
特別幸せなことがあって満たされるのではありません。
日常の当たり前の価値に気づき、感謝して満足するだけでいいのです。
例えば、健康です。
大きな怪我や病気もなく、自由に手足を動かせ、不自由なく生活ができるのは、健康のおかげです。健康なら、健康で嬉しい、健康でありがたい、と思ってみます。特別なことではないと思うかもしれませんが、健康であることは、十分恵まれた状態です。食事の際、美味しいな、と思いながらいただきましょう。何も考えずに食べるより、美味しい、と思いながら、食べた方が、ずっと味わい深く感じられます。おにぎり1個でも、十分な喜びを感じ、満足感が得られるはずです。着る服があるのもありがたいこと。特別おしゃれでなくてもいい。高級ブランドの服でなくてもいい。寒さから身を守ってくれ、自分の個性を表現できる服は、それだけでありがたいことです。家があって住む場所があるのもありがたい。友人がいてくれ、話し相手になってくれるのもありがたい。この世に生きていることもありがたい。その気になれば、見るもの、聞くもの、触れるものすべてにありがたい、と思えるはずです。今この瞬間さえ、何かにありがたい、と感謝できるでしょう。これでいいのです。日常の当たり前に幸せを感じることができれば、あなたはいつも満たされた気持ちになれます。ニコニコした笑顔が止まらなくなるでしょう。生きていることが幸せでたまらなくなるでしょう。だから、いつもご機嫌でいられるのです。日常の当たり前に幸せを感じて、いつも満たされた気持ちになる。いつもご機嫌でいるための30の方法。その19。心に余裕があるから、たまにはいいよね、と言うのではない。たまにはいいよね、と言うから、心に余裕が生まれる。心に余裕を作るため、おすすめの一言があります。たまにはいいよね、です。もちろん、規則や法律については、きちんと守ることが必要です。社会の法律、学校の規則、仕事の契約。違反をすると人に迷惑をかけたり、日常に支障をきたしたりします。時には罪に問われることもあり、面倒なトラブルに発展する可能性もゼロではありません。社会的秩序を維持するためにも、法や規則については個人の感情に関わらず、きちんと守ることが必要です。それが社会人としての基本でもあります。しかし、あくまで自分に限ったルールや習慣であれば話は変わります。自分に限ったルールや習慣なら、たまにはルールを破っても OK です。形式ばったことを繰り返すのもいいですが、それではつまらない。毎日同じことの繰り返しでは単調になります。刺激も変化も限られ飽きてしまうでしょう。だからこそ、たまには少し違ったこともしてみたい。少し違ったことをするから、新しい刺激と変化があります。そこでおすすめしたいのが、たまにはいいよね、という口癖です。人間は不完全な生き物です。不完全な生き物ですから、たまにはルールを破ってみた方が自然です。それは余裕のある人が言える言葉だと思うかもしれませんが、誤解です。心に余裕があるから、たまにはいいよね、と言うのではありません。たまにはいいよね、と言うから、心に余裕が生まれるのです。心に余裕がない人こそ、たまにはいいよね、という言葉を身につけたい。たまにはいいよね、の一言でもっと自分の可能性を広げてください。たまには贅沢をしても OK です。たまには二度寝も気持ちいい。たまには食べ過ぎ、飲み過ぎも悪くないでしょう。いつもマイルールを破ってばかりはよくありませんが、たまになら OK です。遊び心を大切にしてください。堅苦しく考えず、許容範囲を広げましょう。自然と緊張が解け、リラックスできます。遊び心を大切にすると、心が踊り始め、楽しくなってきます。たまには、ルールを破った方が、適度なガス抜きになるため、長続きします。 これはいかがなものだろう、と判断に迷ったときは、たまにはいいよね、という言葉で自分を許してください。自分を許すと、行動範囲が広がります。行動範囲が広がるから、パターン化された日常に新しい刺激と変化が加わります。新しい自分と出会えるのです。たまにはいいよね、の一言で自分の可能性を広げる。いつもご機嫌でいるための30の方法。その20。きちんと体をケアすれば、体も喜ぶ。体が喜ぶからご機嫌になれる。ご機嫌でいるために大切なのは体のケアです。きちんと体のケアを心がけましょう。体のケアというフレーズはあまり聞き慣れないかもしれませんが、意味はシンプルです。良好な状態を保てるようきちんと体を手入れするということです。優しい気遣いであり、愛情を注ぐことでもあります。体という土台が整っているからこそご機嫌になれる。体と心はつながっています。体の調子が悪ければ心の調子も悪くなります。心の調子も悪ければ精神状態も悪くなります。精神状態が悪ければ機嫌も悪くなる。体の調子が悪い状態でどうやってご機嫌になれるのでしょう。体が不調であれば不快感があるためご機嫌になるのは難しいのが現実です。ご機嫌は気持ちの問題に思えますが、実は体の問題でもあります。体という土台が整っているからこそご機嫌になれるのです。体のケアに取り組もう。さあ、体のケアに取り組みましょう。疲れているときはきちんと休憩します。昼間に眠くなればきちんと仮眠をとりましょう。お腹が空いているときはきちんと食事をとります。腹を満たせば心も満たされます。睡眠不足のときは十分な睡眠を心がけます。1日7時間半から8時間が理想です。最低でも6時間は確保したい。怪我や病気をしているなら、きちんと休んで治療に専念します。寝込む時期があるかもしれませんが、怪我や病気をしているなら、治療に専念するのが正解です。慢性的な疲労が溜まっているなら、温泉やマッサージに出かけるのも悪くありません。筋トレや有酸素運動も体のケアの一環です。体を鍛えて丈夫にすれば、体力と持久力がつくので、ますますご機嫌になる条件が整います。時間やお金をかけてもいいので、きちんと体のケアに取り組むことです。体の調子はいつも良好の状態を目指したい。体とはいえ消耗品です。乱暴に扱えば消耗も早くなりますが、丁寧に扱えば長持ちします。体の調子はいつも良好の状態を目指したい。不健康で困ることはあっても、健康で困ることはありません。健康的な肉体があってこそ、明るい気持ちが広がって、ポジティブ思考になれます。体の調子が悪くなってからケアに着手するのではなく、前もって予定に入れておくといいでしょう。体のケアが行き届いていれば、すべてが快調になります。きちんと体をケアすれば、体も喜びます。体が喜ぶから、ご機嫌になれるのです。体の調子が、いつも、良好、の状態になるよう、きちんと、体のケアを行う。いつもご機嫌でいるための30の方法。その21。ご機嫌になりたいなら、直感を大切にしよう。直感で生きると、運とチャンスに恵まれる。複数の選択肢に迷うことはありませんか？レストランで食事を決めるとき、旅行の行き先を決めるとき、見る映画を決めるとき。 どちらがいいかな。
どれもいいな。
なかなか決められないな。
日常のよくある光景ですが、ご機嫌を左右する場面です。
もちろん、重大な選択なら慎重になるべきですが、小さなことまでいちいち時間をかけるのはよくありません。
あれこれ迷っていると、どんどん時間が過ぎていきます。
迷うとはいえ、エネルギーを消耗します。
迷えば迷うほどストレスを感じてきます。
だんだんイライラしてご機嫌を妨げてしまうのです。
迷った時は直感で選ぼう。
迷った時に心がけることはただ一つです。
ピンときた方を選びましょう。
つまり直感に従って選ぶということです。
迷っているということはどちらも大さないという証拠。
どちらも大さないならどちらを選んでも正解です。
むしろ迷っている時間の方がもったいない。
心の声に耳を傾けましょう。
直感を大切にすると決断が早くなり余計なストレスを感じなくなります。
一度選んだことは後悔しないというルールを貫く。
直感で選ぶ際大事なルールがあります。
一度選んだことは後悔しないというルールを貫いてください。
選んでから間違ったかなと不安になることがあるでしょう。
もし選んでから間違ったことに気づいても無視してください。
間違った方を選んだかなと思い始めるとストレスを感じ苦しくなってきます。
くよくよしてしまい余計なエネルギーを消耗します。
自分の選択は正しいと思い込むことです。
たとえそれが思い込みであってもいいのです。
一度選んだことは後悔しないというルールを貫くことでご機嫌を貫けます。
直感にも根拠がある。
直感なんて根拠がない、当てにならない。
そう思うかもしれませんが誤解です。
直感は根拠がゼロというわけではありません。
直感は過去の膨大な経験が根拠になっています。
私たちが過去に経験した膨大な記憶は潜在意識の深くに眠っています。
普段は意識していませんが記憶の奥深くにあってきちんと保持されています。
直感とは膨大な潜在意識の記憶から呼び起こされた感覚です。
そのため直感は高い確率で当たります。
過去の膨大な記憶から総合的に判断された感覚だからです。
直感は概ね正しいと言っても過言ではありません。
あなたには直感という素晴らしい能力があります。
せっかく直感という素晴らしい能力があるのですから、どんどん活かしていきましょう。
直感で生きると運とチャンスに恵まれる。
ご機嫌になりたいなら直感を大切にすることです。
迷った時は直感で選びましょう。
そして日頃から直感を大切にして生きることです。
心のアンテナを敏感にして自分の素直な気持ちに気づきましょう。
直感で生きると運とチャンスに恵まれるのです。
迷った時は直感で選ぶ。
日頃から直感を大切にして生きる。
いつもご機嫌でいるための30の方法。
その20に、
特定の価値観にこだわっていると不機嫌になる。
いろんな価値観を受け入れるとご機嫌になる。
あなたにはあなたなりの価値観があるでしょう。
もちろんそれは素晴らしいことですが、ご機嫌になりたいなら特定の価値観にこだわらないよう注意してください。
特定の価値観にこだわっていると視野が狭くなって不機嫌をもたらすからです。
これは正しい。
これは間違っている。
これは筋が通っている。
これは筋が通っていない。
この考え方には賛成。 その考え方には反対。裁判官のごとく価値観を評価していませんか。特定の価値観にこだわっていると視野が狭くなり、柔軟な考え方ができなくなります。そのため違和感のある価値観に触れたとき、摩擦が生じます。それはおかしい、理にかなっていない、納得できない、とイライラする。ストレスを感じる機会が増え、気分が悪くなり、不機嫌になってしまうのです。ましてや、相手に自分の価値観を押し付けるのはよくありません。自分の価値観の方が正しくて優れているとはいえ、押し付ける権利はありません。相手はムッとして不機嫌になるでしょう。相手と摩擦が生まれ、トラブルを招く可能性が高まるでしょう。イライラすることが増えるだけでいいことはありません。不機嫌になったところで自分がしんどいだけです。特に正義感の強い人は価値観にこだわりやすい傾向があるため注意が必要です。価値観にこだわらない。ご機嫌でいたいなら価値観にこだわらないようにしてください。価値観に正解も不正解もありません。価値観は人の数だけ存在します。価値観を評価せず、ありのままを受け入れるようにしましょう。心の器を大きくして、様々な価値観を受け入れるようにしましょう。いろんな価値観を受け入れれば、イライラすることがなくなるだけでなく、新鮮な価値観を楽しめるようになります。自分とは違った価値観と触れたときは、そういう考え方もあるね、と言えばいい。受け入れる姿勢があれば、イライラすることがなくなります。そうすればイライラする機会が減ります。心が安定していつも明るく楽しい気分でいられるのです。どうしても納得できない価値観ならユニークですね、面白い考え方ですね、すごい世界観ですね、と言えば OK です。正義に反していて裁きが必要であれば専門の人に任せましょう。価値観にこだわらなければいつもご機嫌でいられるのです。価値観にこだわらず、どんな価値観も受け入れるようにする。いつもご機嫌でいるための30の方法。その23。あなたの日常には幸せをかみしめる時間がありますか？あなたはすでに幸せです。何も幸せを感じないと思うなら、それは誤解です。幸せを感じられないのは幸せを感じる暇がないからです。中には幸せどころか不幸だと思う人もいるかもしれませんが、実は幸せであることに変わりありません。忙しい毎日を送っていませんか？やることが多くて仕事や時間に追われる日々を送っている人も多いのではないでしょうか。どんなに幸せであっても、それを感じる暇がなければないも同然です。落ち着く時間がないと、なかなか幸せを感じることができません。多忙は、心を失わせる危険性があるのです。あなたに必要なのは、幸せをかみしめる時間。そこで、あなたに必要なのは、幸せをかみしめる時間、です。落ち着いた環境を作り、幸せをかみしめてください。落ち着いた環境は自然と生まれるものではなく、意識的に作るものです。幸せをかみしめる時間を作る際は、次の3つのポイントをクリアしていることが条件です。1、一人でいること。2、リラックスしていること。3、落ち着いた空間であること。一つだけクリアするのではなく、すべてをクリアしていることがポイントです。この三つの条件をクリアした環境であれば、スムーズに幸せをかみしめることができます。例えば、入浴中です。湯船に浸かってリラックスしているとき、自分の幸せをかみしめましょう。家族がいること、親しい友人がいること、好きな仕事ができていること。当たり前のことでいいのです。 客観的に生活を振り返ると多くの豊かさがあることに気づけるでしょう。そうすれば人生は豊かだ。なんて幸せなのだろう、としみじみしながら幸せを感じることができます。落ち着いたカフェで幸せをかみしめるのもおすすめです。おいしい飲み物を飲みながら日常を振り返り、恵まれていることを実感します。健康でいること、おいしい飲み物を楽しんでいること、好きな趣味を楽しめること。普通のことでいいのです。そうすれば、自分は恵まれている。なんて幸せなのだろう、と思えるはずです。感慨深いものを感じることができ、心に幸せな気持ちが広がっていくでしょう。短い時間であっても幸せをかみしめる時間を作ろう。生活のどこでもいいので幸せを感じる時間を作ってください。特別難しいことではないはずです。たった10分あればできるはずです。10分が難しければ5分でも3分でも構いません。短い時間であっても幸せをかみしめる時間を作ること。自分に与えられた恵みに気づき幸せをかみしめましょう。幸せだから幸せをかみしめる時間を作るのではありません。幸せをかみしめる時間を作るから幸せになれるのです。きっとあなたにご機嫌をもたらしてくれるはずです。日常の中に幸せをかみしめる時間を作る。いつもご機嫌でいるための30の方法。その24。不機嫌な人とは距離を置く。ご機嫌な人と関わる。いつもご機嫌でいたいなら不機嫌な人とは距離を置きましょう。もちろん不機嫌な人と絶交するわけではありません。付き合いを切るわけではなく、あくまで距離を置くだけのこと。距離を置きつつも普通に挨拶することは大切です。また不機嫌な人を否定しているわけでもありません。嫌なことがあったのでしょう。イライラすることがあったのでしょう。強いストレスを感じてマイナスの感情が爆発しそうなのでしょう。気分が悪くなるようなことがあったから不機嫌になっているはずです。しかし、ご機嫌でいるためには注意したい存在です。不機嫌な人にはトゲトゲしい雰囲気があります。言い方が厳しかったり、表情が悪かったりしてピリピリしています。一緒にいると気を使うことが増えるでしょう。関わっていると暴言を吐かれたり、嫌味を言われたりしてパワーを吸い取られてしまいます。ピリピリした雰囲気に飲み込まれてしまうと、やる気や元気を奪われてしまいます。本人に悪気はなくても、悪い影響を受けやすいのは事実。不機嫌な人には申し訳ありませんが、ご機嫌でいるためには仕方ないことです。不機嫌な人とは、機嫌が安定するまで距離を置く方が安心です。ご機嫌な人と関わろう。不機嫌な人とは距離を置く一方、積極的に関わりたい人がいます。それはご機嫌な人です。あなたの身近にご機嫌な人はいませんか？いつもニコニコ明るい笑顔を振りまいていて、パワーとエネルギーに満ち溢れている人がいるでしょう。不思議なことにご機嫌な人はいつもご機嫌です。前向きな考え方を持っていて、自分で明るいパワーを生み出しているので、いつも快の気持ちでいられるのです。ご機嫌な人はポジティブ思考で笑顔を絶やしません。たとえ辛いことがあっても、ニコニコ明るく振る舞っている人がいるはずです。ご機嫌な人と関わっていると、自分までその明るい雰囲気が伝わってくるので、自分までご機嫌になりやすいのです。ご機嫌な人がいれば、ぜひ積極的に関わっていきましょう。ありがたく、パワーとエネルギーを分け与えてもらえるでしょう。ご機嫌な人に近づくと、プラスの感情が伝わってきて、自分までご機嫌になれます。人の感情は、風邪やインフルエンザのように、空気を通して移っていく特徴があります。 不機嫌な人と関わっていると、マイナスのパワーが移ります。
ご機嫌な人と関われば、プラスのパワーが移ります。
不機嫌な人とは、距離を置く。
ご機嫌な人と関わる。
いつもご機嫌でいるための30の方法。
その25。
運が悪い時もニコニコしよう。
笑顔になっていると運気が舞い戻ってくる。
運が悪い時は表情が悪くなりがちです。
犬の糞を踏んでしまった。
貧乏くじを引いてしまった。
車の運転中、連続で赤信号に当たってしまった。
そんな時、運が悪いな、とため息をついて、むすっとした表情になるでしょう。
眉間にシワが寄って、しかめ面や、悲しい表情になってしまう。
しかし、運が悪い時、むすっとするのはよくありません。
ますます、運が悪くなるからです。
ネガティブな表情をしていると、運気が下がるようになっています。
運は、しかめ面が苦手です。
もっと、私の運を悪くしてください、と言っているようなもの。
あなたから間違ったメッセージが発せられます。
あなたの周りに暗い雰囲気ができてしまい、運が逃げていきます。
運だけでなく、人もお金も成功も逃げていきます。
また、顔にシワが寄ると心にもシワが寄ってしまい、心の老化が加速します。
運が悪い時こそ、ニコニコ笑顔でいよう。
運が悪い時もニコニコしましょう。
運が悪いねと言いながらニコニコ笑顔でいることです。
しかめ面になりそうでもギリギリのところで耐えてにっこり微笑むことです。
笑顔でいるとあなたから明るい光が放たれ雰囲気が良くなります。
運は笑顔に引き寄せられます。
ニコニコしていると下向きだった運気が上向きに変わります。
ニコニコしている人が運に愛されます。
それが運に対するおもてなしの精神です。
なかなか効果がなくても根気強くニコニコし続けましょう。
運の悪い出来事があっても笑い飛ばせばいい。
うわ、なんてひどいのだろうと笑い飛ばせば面白おかしくなります。
一時的に運気が下がっていてもすぐ上がります。
前向きなあなたには笑顔がお似合いです。
ニコニコしていれば運だけでなく人もお金も成功も近づいてくるのです。
運の悪い出来事があってもムスッとするのではなくニコニコする。
いつもご機嫌でいるための30の方法。
その26。
欲しいものを考えているから欠乏感に悩まされる。
持っているものを考えれば、充足感に包まれる。
欲しいものばかり考えないことです。
欲しいものを考えることはあっても、欲しいものばかり考えるのはよくありません。
お金が欲しい。
ブランドバッグが欲しい。
恋人が欲しい。
便利な道具が欲しい。
新しい人脈が欲しい。
確かに、どれも正直なの気持ちなのでしょう。
物欲や、金銭欲など、手に入れたい気持ちがあるのは、人として、当然のことです。
しかし、欲しいものを考えていると、欠乏感に悩まされます。
欲しい、ということは、ない、ということです。
欲しいものを考えれば、考えるほど、ない、という自覚を促すことになるため、欠乏感に悩まされます。
欲しいものばかり考えていると息苦しく感じてしまい、情緒も不安定になります。
暗い気持ちになって落ち込むことも増えてしまい、いいことはありません。
なんて私は不幸なのだろう、と自分を哀れに感じてしまい、自然と涙がこぼれてしまうのです。
もう欲しいものを考えるのはやめてください。
欲しいものばかり考えるのは精神衛生上よくありません。
欲しいものを考えるのをやめる代わりに別のことを考えるのです。
それが持っているものです。
すでにあなたは多くのものを持っている。 これからは持っているものを考えましょう。何も持っていないように感じているなら誤解です。何も持っていないならあなたは今ここに存在していません。もっとじっくり自分を見つめてください。すでにあなたは多くのものを持っています。便利な道具を持っているでしょう。お気に入りの服を持っているでしょう。仲のいい友人を持っているでしょう。少ないながらも一定の貯蓄を持っているでしょう。そして人生で一番大切な命も持っています。持っているもの考えれば考えるほど、なんて私は恵まれているのだろう、と思えます。恵みを実感できるようになり、明るい気持ちが広がって感謝の念が出てきます。持っているものを考えれば充足感に包まれるようになるのです。欲しいものを考える暇があるなら、持っているものを考えましょう。持っているものを考える人が幸せになるのです。欲しいものばかり考えるのはやめる。持っているものを考える。いつもご機嫌でいるための30の方法。その27。ご機嫌日記を書くとご機嫌力がタワーアップする。いつもご機嫌でいるために日記が有効です。普通の日記ではありません。ポジティブな出来事だけを綴った日記です。名付けてご機嫌日記です。ご機嫌日記はいい出来事だけを書く。普通の日記なら一日の主な出来事をそのまま書くだけですが、ご機嫌日記は違います。ご機嫌日記には嫌な出来事は書きません。いい出来事だけを書くようにします。日記の内容が明るい話題ばかりになって偏った書き方になりますが、それでいいのです。本来日記の書き方は自由です。いい出来事だけを綴った日記を書いても全く問題ありません。そうすれば毎日日記を書くとき、ご機嫌な出来事だけを思い出せます。日記を習慣にすると毎日日記の時間にニヤニヤできます。日記を読み返すときもご機嫌な出来事だけを思い出せます。思い出すたびにハッピーな気持ちが蘇ってニヤニヤしたり、思い出し笑いをしたりするでしょう。ご機嫌日記は元気の出る言葉集でもあります。気持ちが落ち込んでいるとき、ご機嫌日記を読み返すとハッピーな気持ちが湧き起こって励まされるのです。また、ご機嫌日記をつける習慣を持つことでハッピーなことに注目する癖がつきます。ハッピーなことに注目する癖がつけば、日常にある些細な幸せも見つけやすくなり、ますますご機嫌になれるのです。ご機嫌日記の書き方は自由。ご機嫌日記の書き方は自由です。決まった書き方があるわけではなく、自分が書きたい書き方で OK です。大切なことはご機嫌な出来事を書き残すことにあります。文章で書くのが苦手なら箇条書きでも OK です。日記にシールを貼るなど装飾を加える工夫も面白いでしょう。ご機嫌な出来事が1つあればシールを1枚貼り、ご機嫌な出来事が3つあればシールを3枚貼ります。出来事の数に応じてシールを貼るようにすれば、日記に華やかさが加わってモチベーションも長続きするでしょう。ご機嫌日記を書くと、あなたの日常はますますご機嫌が増えていくに違いありません。ご機嫌日記のネタを作るには、自分からいいことを引き起こす必要があります。今日もネタ作りのために何かいいことをしようと思え、行動力がアップします。日記に書くネタを作るためにアクションを起こしたくなるので、積極的になれます。早速、ご機嫌日記に取り掛かりましょう。明日からと言わず、今日からです。難しく考えず、気軽な気持ちで取り組んでください。ご機嫌日記を書くと、あなたのご機嫌力がパワーアップします。ご機嫌日記を書く。 いつもご機嫌でいるための30の方法。その28。むしゃくしゃしたら大声で歌いに行こう。単純なことで気分が変わる。むしゃくしゃしたら単純な解決方法があります。大声で歌ってください。普通の声ではなく大声というのがポイントです。大声を出すことはストレスを吐き出すこと。大声で歌うとどんどんストレスを吐き出していけます。今いる場所で迷惑になりそうならカラオケボックスに行きましょう。一人で行っても友人と一緒に行っても構いません。カラオケボックスならどれだけ大声で歌っても大丈夫です。上手に歌うことより大声で歌うことに集中しましょう。これでもかというほど腹の底から大声を出して歌えば OK。 歌って歌って歌いまくる。エネルギーを使い果たすくらい大声で歌って歌って歌いまくりましょう。するとどうでしょう。歌い終わった後は不思議と気持ちが気分がすっきりして心が晴れ晴れしているはずです。さっきまでむしゃくしゃしていたのが嘘のようです。むしゃくしゃした気持ちはどこかに消えてなくなっているのです。これだけであっさり解決します。そんな単純な方法でうまくいくわけがないと思うかもしれません。嘘だと思うなら騙されたと思って実際にやってみてください。人間は単純な生き物です。単純な生き物ですから単純なことで気分が変わります。少なくともむしゃくしゃした気持ちは吹き飛ばせます。気分がすっきりするのは間違いありません。歌には心を揺さぶる情緒的な力があります。歌の力も加わるためますます効果的です。その気になれば今すぐできるはずです。むしゃくしゃしたら大声で歌いに行く。いつもご機嫌でいるための30の方法。その29。人生の終わりと感じるトラブルがあっても人生は終わらない。なんとかなると考えればあっさり乗り越えられる。人生の終わりだ。そう感じるトラブルがあっても絶望しないでください。希望を捨てないでください。自暴自棄にならないでください。きっとなんとかなります。その根拠は何か。今あなたが生きていることこそその根拠です。すでにあなたは人生の終わりを何度も乗り越えている。気づいてください。すでにあなたは人生の終わりと思ったトラブルを乗り越えたことがあります。しかも何度も乗り越えたことがあります。あなたは今まで人生の終わりと感じるような出来事を経験してきたでしょう。大事な場面で失敗してすっかり落ち込んだことがあるでしょう。大切な人と大喧嘩をして絶好状態になったことがあるでしょう。ひどい過ちを犯してしまい、親や先生からこっぴどく叱られたことがあるでしょう。大きな失恋をしてワンワン泣いた日々があったでしょう。第一志望に落ちてしまい、人生を諦めそうになったことがあったでしょう。これまでの人生で人生の終わりだと感じる悲劇を経験しているはずです。人生の終わりだと思って本当に人生が終わったでしょうか。いいえ、人生は終わっていないはずです。そう簡単に人生は終わりません。今あなたが生きていることがまだ人生が終わっていない証拠です。泣いたり、悔やんだり、落ち込んだりした日々があっても、きちんと立ち直れたはずです。自信を失っても、少しずつ自信を取り戻していったはずです。人生の終わりと感じるトラブルを乗り越えられたはずです。だから、今回のトラブルもきっと大丈夫です。なんとかなると考えれば、あっさり乗り越えられる。 いつ乗り越えられるかは分かりませんが、今まで何度も乗り越えられた実績があるのですから、きっと今回も乗り越えられます。なんとかなると考えながら、なんとかしていきましょう。やるべきことを一つずつ取り組んでいきましょう。謝るところは謝り、反省するところは反省して、償うところは償います。名誉を失い、プライドが傷つき、人生の汚点になるかもしれませんが、だからといって人生が終わるわけではありません。人生の終わりと感じるトラブルがあっても、人生は終わりません。前向きな気持ちでいた方がトラブルを早く乗り越えられます。なんとかなると考えれば、あっさり乗り越えられます。人生の終わりと感じるトラブルがあっても、なんとかなると考える。いつもご機嫌でいるための30の方法。その30。あなたがご機嫌でいることは、世のため人のためになる。どんどんご機嫌になりましょう。あなたがご機嫌でいることは、世のため人のためになるからです。なぜご機嫌でいると世のため人のためになるのか。それは周りに明るい影響を与えるからです。思い出してください。友人がご機嫌でいるとき、その明るい雰囲気が伝わってきて、自分も元気になった経験があるのではないでしょうか。ご機嫌な人には明るい雰囲気があります。元気な声、キラキラした表情、生き生きした振る舞い。友人がニコニコしていると、つい自分までニコニコしてしまいます。友人がご機嫌でいると、その活気が自分にも伝わってきて、自分もご機嫌になれます。友人に、あなたのおかげで元気になった、と感謝するでしょう。あなたがそうであるように、相手も同じです。あなたがご機嫌になれば、その明るい影響が相手に伝わります。魔法をかけるかのように、接する人を次々ご機嫌にしていくでしょう。ご機嫌は、風邪やインフルエンザのように人にうつる作用があるのです。あなたがご機嫌でいると、周りの人に明るい影響を与えます。周りの人に明るい影響を与えることは、社会を明るくすることでもあります。つまり、社会貢献になるのです。大げさに思うかもしれませんが、あなたがご機嫌でいることは、れっきとした社会貢献です。自分がご機嫌になるだけで社会貢献になるのですから、これほど幸せなことはありません。自分も周りの人も社会も明るくさせていくことができます。ですから、自信を持って、堂々とご機嫌になってください。ご機嫌でいることは素晴らしいこと。自分だけご機嫌になっていいのかな、ご機嫌になったらバカにされないかな、と心配する必要はなし。人や社会に役立つことなのですから、どんどんご機嫌になることです。少なくとも不機嫌でいるよりはずっといい。今日もご機嫌のスイッチを入れて、たくさんの人に明るさを移してあげましょう。ご機嫌という名の社会貢献です。自分がご機嫌になることで、周りにいる人や社会を明るくしていく。いつもご機嫌でいるための30の方法。まとめ。その1。不機嫌になるパターンを見つけ出し、積極的に避ける。その2。生活からできるだけ我慢を減らして、快適な生活を実現してご機嫌になる。その3。朝目覚めたら、今日もいい一日になりますようにと祈る。その4。自分からいいことに取り組んでご機嫌になる条件を作り出す。その5。ご機嫌な一日を始めたいなら、一日の始まりに誰かを褒める。その6。ニコニコした表情で毎日過ごす。その7。自分らしさを大切にする。その8。積極的に好きなことをしていけばご機嫌になれる。その9。自分がご機嫌になるパターンを見つけ出し、積極的に取り組んでいく。その10。 視野を広げる。その11、おいしいものを食べてご機嫌になる。その12、規則正しいリズムを大切にする。その13、素敵、素晴らしいという口癖を身につけて素敵で素晴らしい人になる。その14、普段から人を褒める習慣を持つ。その15、テキパキ動く。その16、楽しいことを見つけるより何でも楽しめる能力を身につけ何でも楽しめるようにする。その17、目の前にあることを楽しむ。その18、普段からよくありがとうと言うようにする。その19、たまにはいいよねの一言で自分の可能性を広げる。その20、体の調子がいつも良好の状態になるようきちんと体のケアを行う。その21、迷った時は直感で選ぶ。日頃から直感を大切にして生きる。その22、価値観にこだわらずどんな価値観も受け入れるようにする。その23、日常の中に幸せをかみしめる時間を作る。その24、不機嫌な人とは距離を置く。ご機嫌な人と関わる。その25、運の悪い出来事があってもムスッとするのではなくニコニコする。その26、大丈夫大丈夫という言葉で心の安定力を上げる。その27、ご機嫌日記を書く。その28、むしゃくしゃしたら大声で歌いに行く。その29、人生の終わりと感じるトラブルがあってもなんとかなると考える。その30、自分がご機嫌になることで周りにいる人や社会を明るくしていく。